世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。で、着席。
はい、ではこれから、世界史の授業を始めます。その前に出席を取ります。大谷くん。
はーい。
竹千代くん。
はーい。
アッキーくんは、
お休みでーす。
お休みの連絡来てますね。
このゆったりしたフェイスは、はい、今日の先生誰だ？
お久しぶりー。
お久しぶりです。
はい。マキちゃん先生の3人ですね。全部で、はい。
久しぶりです。なんか、リクエスト。
はいはい。
だって、抽選に当たったってことで、今回ちょっと特別授業で、はい、はい、授業します。
いや、毎回当ててやるか。
毎回。で、誰か。あれ、授業の注意事項かな。
はい、はい、
はい。じゃあ、大谷くん、もう何十回と言ってると思うんですけれども、
はい。
授業の、あれか。注意事項だっけ？
そう。
お願いします。はい。
我々はですね、世界史の専門家じゃないんですね。だから、浅い表層的な話しかできません。その上、おちょこちょいなんで、間違えることもあるかもしれませんけども、そこは許して聞いてくださいね、っていうことですね。
はい。懐かしいです。
はい、懐かしいです。
これも自分が原稿を作ったんですけどね。懐かしいな。はい。ってことで、今回の授業は、どこの国か覚えてますか？竹千代くん。はい。
どこ？
エンシェントグリースだよ。
あれ？
エンシェントグリース。
え？あ、古代ギリシャ？
うん。
正解です。
あ、よかった。
今日は古代ギリシャの歴史をやります。はい。
はーい。
で、テーマは決まっているんですけれども、その前に、ちょっとお二人に聞きたいことがあって、
はいはい。
すっごい唐突なんですけれども、はい。古代ギリシャって言われて、何を思い浮かべますか？じゃあ、大谷くん、はい。
私はですね、オリンポスの神殿か。
オリンポスの神殿。
うん。
うん。
イメージ。行ったことないけど。
私もないですね。世界遺産でしたっけ？
でしょうね。
いますね、うん。はい。じゃあ、竹千代くんは、古代ギリシャって言われると、何でもいいです。本当に何でもいいんですけど、何を思い浮かべますか？
やっぱりギリシャ神話の神々。
あ、神々ですよね。ゼウスとか。
ね。
おう。
アテナとかね。
アテナとか。
バッカスとかね。
あ、バッカス、バッカス好きです。はい、賛成。お酒の神様だっけ？
お酒の神様ですよね。
お酒の神様、
はい。
はい。そうですよね。確かに古代ギリシャ神話もすごいですよね。すごい、まあ、昔に使われているのに、今でも。語り継がれてるっていうか、結構そうですよね。ギリシャ神話有名ですよね。
うん。
はい。で、今回竹千代さんが、ギリシャ神話って話してくださったんですけれども、今回の授業テーマにちょっと関係があります。はい。
お。
で、 そうで、私の方で、今回の授業が、テーマから先に行っちゃうと、今年、東京でオリンピックがあるじゃないですか。
はい。
まあ、ある予定じゃないですか。まあ、あるか、ともかく。なので、実は古代ギリシャって古代オリンピックの生誕の地でもあるので、
うん、
まあなんかせっかくなので、古代オリンピックの歴史にしようかなって思ったので、今回はちょっと、どちらかっていうと歴史っていうよりもちょっとテーマ誌っぽくなっちゃうんですけど、
はい、
古代オリンピックの歴史にしようかなって思って、今回はちょっとそれをテーマにしました。
いいんじゃないでしょうか。はい。
そうなんです。で、そうですね。どうしようかな。じゃあ、いきなり、どうしよう、なんか。久々で。じゃあ、いきなりちょっと古代オリンピックの歴史から入ろうかな。はい。
氷河期ですか
氷河期氷河期とでもいいですね。ですね。じゃあ、今回は古代オリンピックの歴史ということで、古代オリンピックがなぜできたのか、めっちゃ噛んでる。なぜできたのからとか、どういった種目があったのとか、ちょっと今に通ずる部分とか、いろいろあるので、そういったことをちょっと、授業していこうかなと思ってます。はい。で、古代オリンピックなんですけれども、古代オリンピックってそもそも起源は何なのかってところが一番最初に気になるかなと思うんですけれども、ちょっとまずそれから説明していきますね。
はい。
で、今でこそオリンピックっていうと、スポーツの祭典じゃないですか。
はいはい。
はい、だと思うんですけれども、実は、古代オリンピックって、スポーツの祭典っていうよりかは、あれなんですね、ゼウスとか、さっき竹千代さんが、おっしゃっていた、ギリシャ神話の神々なんですけれども、ゼウスをはじめとした多くの神々を崇めるための、体育や芸術の祭典だったんですね。
あ、じゃあ日本の神楽みたいなもんですか？
そうですね。それに近いかも。なんかなんだろう、スポーツがメインじゃなくって、あくまで神々を崇めるのがメインで、最初は始まりました。そうなんですよね。ちょっと、祭具や芸術の祭典ってあって、芸術の祭典の部分はちょっとなくなってはしまったんですけれども、一応もともとはそういうものらしいです。はい。で、祭りの起源っていうのはやっぱり諸説あるんですけれども、なんか一番有名なものをちょっと説明しようかなと思います。
はい。
で、一番有名な説が、古代ギリシャの、これ地方の名前になってしまうんですけれども、エリスって場所がありまして、
ほう。
ちょっとどの辺かっていうのは今ごめんなさい、ちょっと、あれなんですけれども、そのエリス、古代ギリシャの地方のエリスに王様がいたんですね。
お
で、イピトスっていう王様なんですけれども、その王様が、まあ、神託ですね。
うん、
当時、古代ギリシャの当時っていうのが、なんだろう、デルフォイって、ごめんなさい、ちょっと説明があれだったらごめんなさいなんですけども、デルフォイっていう場所があって、で、そこって、古代ギリシャって、イロポリスっていう、なんかいろんな、なんだ、小さな都市国家みたいなのがあったんですけれども、
うん、
なんか、その中でも、デルフォイって場所はすごい特別な場所で、古代ギリシャの中部にある聖域で、そのどの都市国家の王様も、そこのデルフォイにいる、その巫女による神託っていうのが絶対視されてたんですね。
お
なので、デルフォイで何かの神託があったら、それはもう絶対ってされてたんです。で、エイリス王のそのイピトスって話が戻るんですけれども、エイリス王のイピトスっていう王様が、そのデルフォイで神託を取った時に、なんか、 ごめんなさい、これもちょっと急なんですけれども、オリンピアの競技会を復活させようとの失策が下ったので、競技祭が始まったとされてます。で、オリンピアの競技会を復活させようってことで前からあったのって話になると思うんですけれども、実は、これはちょっと記録には残ってないんですけれども、イピトスが競技祭を始める何代か前の王様からそういった、なんだろう、神々を崇めるための競技祭っていうのがあったらしいんですね。ただ理由は不明なんですけれども、長い間中断されてしまって、その、エイリス王のエピトスの時にはやってなかったそうなんですけれども、デルフォイでやれっていう信託が、取ったので、また始めたとされてます。そこから記録が、古代オリンピックの記録が残ってますと。
なるほど。
はい。で、で、一応その記録、始まったとされているのが、紀元前776年で、そこから記録が残ってますと。で、この紀元前776年が、第1回のオリンピックとされています。はい。で、ちなみに、優勝者の名前も残っていて、料理人のコロイブスさんっていう人が、第1回のオリンピックは優勝したっていう記録が残ってます。
料理人なんだ。
そうなんですよ。
種目は何だろう。
種目が、これも今からちょっと説明しますね。種目が徒競走ですね。はい。で、ごめんなさい、ちょっとどんどん進んじゃうんですけど、当時のオリンピックは徒競走のみだったそうです。
なるほど。
で、第1回の優勝した人も徒競走で優勝しました。
ほうほう。
はい。で、徒競走ってあるんですけれども、今って何メートルだ？今100メートル走なのかな？50メートルとか100メートルが徒競走で一般的だと思うんですけど、はいはい、ごめんなさい。オリンピックはちょっと知らないんですけど、だいたいその辺が今そう、徒競走って言うとそれくらいの距離だと思うんですけれども、
はい、
当時の距離っていうのが、192.28メートルくらいだそうです。
まあ、メートルで測るとね。
はい。あ、ごめんなさい。大谷さん、なんかおっしゃいました。
え、あ、メートルで測るとねって言った
ら。あ、そうですね。メートルで測ると、それくらいだそうです。はい。で、ただ、なんか、その、まあ、それも諸説あるってことで、一応、まあ、それくらいなんじゃないかって言われてます。はい。で、この由来なんですけれども、まあ、なんか由来もすごいいろいろとあって、まあ、古代ギリシャの神にヘラクレスって神様がいるんですけれども、その足のサイズかける600とか、その一呼吸、はい。あとその一呼吸で走った距離度とか言われてます。はい。
これも結構頑張れば持ちそうだね。
そうですよね。
だって100メートル走ってさ、下手したらさ、息しないもんね。
そう、いやでもどうなんだろう、50メートル苦労だと
止めてても走れるのか。
なんとかね。
はい。どうだろう、私結構50メートル走だったら頑張っていればいけるかもしれない。ああ100メートル走くらいだとなんか、ぜいぜい行っちゃいそう。
まあ、それは、時間が長くなるからじゃないの。
そうです。まあ、あと人によって体力とかにもよるのかも。
うん。
はい。で、またこれちょっと、あれなんですけど、なんか、徒競走、ちなみに当時の徒競走の名前、スタディオンって呼ばれてたらしくって、
お
スタジアムの語源になってるそうです。ちょっとした豆知識です。
ほうほう。
で、で、そうですね、第1回の時は徒競走のみだったんですけれども、その、同世紀中に、100年の間に、なんか、折り返し競争とか、長距離走とか、
ほうほう、
レスリングとか、
レスリング
五種競技っていうのができたそうです。
うん、レスリングなんかイメージだよね。折り返し。
折り返し行って帰ってくるってこと？
あ、そうですね。行って帰ってくるので、多分その192メートル ×2 の距離です。だと思います。で、長距離走も何キロかっていうのが残っていて、約4キロ。4615メートル。だそうです。はい。で、レスリングは、レスリング。 今の時代にはあのレスリングと同じような感じで。
あれか、パンクラチオンとはまた違うんですか？
パンクラチオンとはまた違うんですよね。遺跡後にパンクラチオンがあるんですけれども、ちょっとそれもまた後で、はい、説明します。
はーい。
で、あと、五種競技っていうのがあるんですけど、これは、徒競走で、うん、あと、円盤投げ。
うん。
あと、幅跳び、やり投げ、レスリングの5種目を競う競技だそうです。はい。で、なんか多分いろんな決め方があると思うんですけれども、例えば、5種目の中で、なんだろう、何種目か優勝した人が勝ちとか、ポイント制とか、なんかいろいろ決め方、優勝の決め方とかあると思うんですけれども、どのように優勝者が決まったのかっていうのは記録には残ってないですね。はい。なので、何らかの方法で優勝者を決めたと思うんですけれども、ちょっとその方法は明らかにはなってないです。で、で、それよりもさらに1世紀後に、ボクシングと、あと、竹千代さんがおっしゃってたパンクラティオンができます。で、パンクラティオンが何かのかっていうと、もしかしたら竹千代さんご存知かもしれないんですけれども、なんか、格闘技で、なんかこれもルールいろいろあるんですけど、諸説あるんですけど、あの眼球の攻撃と噛みつき以外は何やっても OK だそうです。はい。
なるほど。
で、決め方も降参するか倒れたら負けで、だったそうです。はい。なのですごい結構激しい競技だったんだなと思いました。はい。
ああ、それで現代のパンクラスは、それに似た名前にしたんだね、きっとね。
パンクラスって何ですか、ちなみに。
今、現代にある、そういう総合格闘技。
へぇー。逆にそれは知らなかったです。
殴ってもいいんだよね。
そうなん
あ、そうなんですね。うん、
私、ヒストリエで知ったんですよね。
ああ、なるほど。
あったかも、うん、覚えてる。
なるほど。
言われてみれば、みたいな。ヒストリエ読んでたのに忘れてました。はい。で、あとそうですね。あと2世紀後、あ、ごめんなさい、話戻って、あと2世紀後には、ごめんなさい、ちょっと、どういった競技なのか、ちょっと説明できないんですけども、舞踏競争っていうのもあったそうですね。
え、踊るってこと？おう。
舞踏なので、あ、舞踏なので、武者の武に、格闘技の闘です、ね。
おお、
はい、戦う方だった。
戦う方ですね。はい。戦う方の競争がまた加わりました。踊るかと思っちゃった。はい、踊る方ではないんですね。はい。はい、あと、あ、そうだ、あと、あれですね、その2世紀後に、2頭もしくは4頭の馬に二輪車を引かせて競争を行う競技もあったそうです。はい。
戦車じゃない、戦車競争じゃない、
うん。あ、そうですね、戦車競争ですね。
あの、ベンハーの世界だね。
あ、そうですね、ベンハーのあれですね。
うん。
まさし、あれっていうのもあれですけど、まさしくその
世界。あれが戦車だもんね。
はい。まさしくそんな感じだったと思います。で、今だと多分その、馬系の競技っていうのもあれですけど、馬術ですかね、
うんうん、
の競技とかって、優勝者って騎手だと思うんですけれども、うん、その当時は馬の持ち主が優勝者になったそうです。
あ、へぇ
ー。それは競馬みたいなもんだよ。競馬もそうだもんね。だうんうん、馬だもんね。
そうですね。なので、競馬と同じですね。はい。って感じですかね。あと、ちなみに、あ、そうだ。この馬の競技があったと思うんですけれども、ごめんなさい、古代オリンピックって男性しか基本参加権なかったんですけれども、なんかこの馬の競技に関しては、うん、馬を持つ者なら誰でも参加できたみたいで、女性も参加したみたいですね。これも
出て、乗るのはできないけど、馬主としては OK ってこと？
あ、そうですね。乗るのはダメなんですけど、馬主として OK ってことです。うんうんうん、はい。で、それで、初代の女性の優勝者は、都市国家にスパルタって国があるんですけど、
はいはい、
はい、スパルタっていう都市国家があるんですけど、そのスパルタのキュニスカっていう王女が優勝したっていう記録が残ってます。
まあ、王子じゃないと馬持てないかもね。
そうですね。
お金持ちじゃないと。
はい。そう、っていう感じで、競技に関してはそんな感じですね。はい。で、 この、そうですね、古代オリンピックの話の説明になっちゃうんですけど、これも結構今と違うところなんですが、古代オリンピックは、馬の競技と武装の、武装競争、多分なんか武闘系、あの格闘技系、あ、違う、武装競争、あ、ごめんなさい、間違えた。古代オリンピックは、馬の競技と、なんか武装競争って言って多分、なんだろう。
どういう感じ？
戦いの格好、戦いの格好を着て走る競争だと、
武器の上に、
あの装着の層ですね。
装備の層ね。
装備の層ですね、はい。
じゃあ、日本の武者が鎧着て走るような感じ。
ね、戦争で使えるかどうかっていう、こんな感じなのかな。
あ、実力をね、測るね、大事だから。
優秀な戦士かどうかみたいな。
はい。で、それ以外は、すべて裸で行われたそうですね。
あ、そうそう、それが聞いたことあるな。
その方がイメージあるな。
イメージありますよね。
全裸ってことだよね。
はい、全裸ですね。
お
ー。なんか多分、絵画とか、瓶の絵とかにも。
壺とかね。
はい、残ってたりします、
ね。それは女性が見に行ってもいいの？
女性は、これも話そうかなと思ったんですけど、結婚してる女性の見学は禁止らしいです。
どういうこっちゃ？
なぜ？
独身はいいの？
独身、なんか私が調べた時に独身の話は書かれてなくって、なんかその結婚した女性の見学は禁止っていうのだけは書いてあったので、ちょっと独身がどうかわからないんですけど、はい、結婚した女性はダメで、しかも結構これがひどくって、その掟を破ったもの、あの結婚してる女性なのに見学をしてしまったものは崖から突き落とされたらしいです。
あ
ひどい。
それは見るだけで浮気っていう感じなのかなもしかして。
かもしんないですね。なんか、何かでダメだったのかも。はい。
なんだろう、それか神に捧げるから乙女じゃないと見れないとか、そういうあれかね。
ああ、それもあるかもしれないですね。
完全に、あの、予想ですよ。
はい、う
ん。いいんじゃない？いろんな説が。神が嫉妬するとか。
多分そんな感じだったのかも。知れないですね。はい。で、で、そうだ。で、出場者も当時は決められていて、
うん、
男性のみで、刑罰を受けたことがない人で、で、あと、あとあれですね、ギリシャ人じゃなきゃダメですね。例えば他の国の外国人の人とかはダメ。で、結構参加資格は厳しかったそうですね。
まあ、だってあの頃ギリシャ人ってギリシャ人じゃなきゃ人間じゃないと思ってるでしょ。
そうですね。それはあるかもしれないです。結構バルバロンみたいな感じで、結構そのギリシャ市民とそれ以外で結構明確に区別されてた感じはありますかね。はい。で、あ、そうだ。で、あ、そうだ。ごめんなさい。ちょっと話が前後しちゃうんですけど、古代オリンピック裸で行われたって話をしたと思うんですけども、そもそもなんでって話だと思うんですけど、全720年の大会で短距離競争に出場したオルシッポさんって人と、長距離競争に出場したアカントスさんって人がそれぞれ裸になったのが始まりで、裸で行われたそうなので、なので、776年から第1回オリンピックが始まってるので、それより前は裸じゃなかったかもしれないですね。はい。もしかしたら脱いだ方がタイムが早くっていうか、早くつけるからとか、なんかしらの理由があって裸になったかもしれないんですけど、一応そうですね、記録ではそういうことみたいですね。はい。
なるほど。
で、古代オリンピック男性のみって話したと思うんですけれども、なんか違う名前かな？違う名前かわかんないんですけど、女性で、だけで出場できた大会もあったそうですね。あ、別の名前でごめんなさい。なんかヘライア祭っていうのがあって、そっちは女性だけ出場できたそうです。はい。オリンピック、古代オリンピックの女性版みたいな感じですね。はい。で、ただ種目は徒競走のみで、ヘラという女神に捧げるのが目的だったそうです。はい。ただ たこれも、なんだろう。なんか、処女じゃなきゃダメとか、決まりがあったみたいです。で、今のオリンピックって、4年に1回だと思うんですけど、
うん、
古代ギリシャも、4年に1回で、
ほう。
開催日は8月下旬って決められてたそうです。はい。なので、現代のオリンピックも、なんだ、その古代オリンピックが4年に1回っていうのを結構習ってる感じなんだなっていうのをちょっと思いました。はい。で、なぜ4年に1回なのかっていう疑問があると思うんですけれども、古代ギリシャでは、太陽暦と太陰暦っていう太いに、まあ太陽暦は太陽暦なんですけど、太陰暦って太いに、鍵。
うん。うん、お部屋の。
暦。
月を基準にした暦だよね。
そうですね、はい。
うん、
を活用していました。で、太陽暦の8年、太陽暦とその太陰暦って、ズレが生じてしまうみたいで、
うん、
で、太陽暦は8の8年が、太陰暦では8年3ヶ月になってしまって、ちょっとズレが生じるそうなんですって。
うん、だって今ほら、イスラムはさ、太陰暦だからさ、
はい、
毎年ラマダンがズレていくじゃん。
あ、そうだ。確かに。はい。で、で、8年で3ヶ月のズレが発生してしまって、そのズレを修正するために、その種類修正っていうか、その期間を利用してですね、この期間を利用してオリンピックが開催されたそうです。はい。
ああ、いや、4年ごとに 1.5 ヶ月余るから。
そうですね、はい。その
余ってる時でやろうと。
1.5 ヶ月の間にやろうってい
う。なるほど。
その発想だそうです。はい。
面白い。
面白いですよね。で、古代オリンピックが開催されてる期間っていうのが、決まりがあって、例えば、都市国家でポリスがあると思うんですけど、結構戦争したりとかっていうのもその当時あったんですけど、オリンピックが開催されてる期間は、どのポリスも絶対戦争しちゃいけないっていうのが決まりでした。なので、聖なる休戦とも呼ばれてました。はい。で、理由なんですけれども、選手や見学者の人たちで、が、後で説明するんですけど、古代オリンピックの開催される場所って決まってて、その場所に行くのに、やっぱりいろんなポリスの人が向かうんですけれども、その選手や見学者の人たちの旅が安全になることが目的だったみたいで、なので、その期間は戦争してても戦争は中止にするっていう決まりがありました。はい。
裸だったのってやっぱ武器を隠せないようにとかもあるのかな？
そう思ってたけどね。
うん。
武器というか。
武器を隠せないようにとは。
例えば、インドの服装で、
はい、
肩を、布をね、かけるのは左肩なんですよ。
はい。
なんで左肩かっていうと、右肩にかけてると、右手に持った武器を隠せるから。
ああ。
だから、オリンピックもそういう、ね、服着てたらそこに隠してなんか不正したりとか、全裸ならできないでしょう。
全裸は確かにできないですね。
ね。
そっか、そういうことがあってみたいな。
戦争を中断してオリンピックやるならなおさら、ね。万が一武器を隠し持って、休戦中だけどやったれみたいにされたら困るし。
そうですよね。うん。
うん、まぁ、ちょっと、うん、横にそれちゃった。
あ、そうですね。竹千代さんの話もそうだなと思ったし、私もふと思ったのが、一応古代オリンピックって神々に捧げる祭典って話をしたと思うんですけど、やっぱりなんか聖なる期間だったのかなって気もしていて、まあその期間中に何かその戦争とかして犠牲が出るのも良くないのかなって意味で、これ完全に何かに書いてあったとかそういうわけじゃないんですが、あくまで私の考えなんですけど、なんか、そういった意味もあって、中心にしてんのかなってことも思ったりとかしました。 まあ多分いろんな、なんだろう、考え方とか、多分いろんな説があると思います。ただい。
まあ本当のところは分かってないんだよね。
はい。
本当のところは分かってないんだよね。いろんな説があるってことなんだよね。
あるので、そうですね。うん、まあその辺はいろいろ想像してみるのも楽しいかなと思います。はい。で、あ、そうだ。で、今も多分オリンピックの選手が優勝すると結構いろいろ、なんだろう、祝勝パレードあったりとかいろいろあると思うんですけれども、うん、まあ国によっては、
うん。
それは古代ギリシャとかも同じで、例えば選手がオリンピックで優勝すると、祝勝パレードやってもらえたりとか、あと像を作ってもらえたりとか、あと貨幣に掘られた人もいるみたいで、すごい英雄扱いだったそうです。はい。今よりもそうかもしれないですね。はい。
ほうほう。
で、ポリスごとにいろいろその選手が優勝した場合の、なんだろう、その、対応じゃないんですけど、ごめんなさい。なんか、いろいろ優勝すると、その得点っていうか、いろいろ違うと思うんですけれども、なんか、アテネだと、なんか、毎日死ぬまで無料のご馳走がいただけたり
した
。
すごい。
そうです。これいいですよね。私めっちゃいいなと思って。それはすごい。はい。なので、一回優勝すると、全部ご飯ただみたいな。はい。
あれか、でも寿命が短いからかな。
どうなんでしょうね。確かに。
今に比べたら寿命が短いから。
短いかも。ね。知れないから、その死ぬまでご馳走してもね、そんなに流行ったかもしれないですね。
でも今でもさ、韓国はさ、
うん、
金メダル取ると一生年金もらえるんじゃなかったっけ？
兵役免除があります。
え？
兵役の免除がある。
あ、兵役で免除。
兵役の免除。
なんか、金メダル取ると、6000万ウォン、報奨金とか。
そうなんですか？
うん。
調べよう。
あと、毎月年金が100万ウォンとか。まあ、100万、10万円だからまあ、それだけで暮らしていくわけにいかないか。
そう、韓国の年金制度はね、日本の年金制度に比べてやっぱちょっと薄い。
ああ、いい足しになるんだ。
薄いんですよね。
まあ、あれですよね。やっぱり、選手がオリンピックで優勝すると、昔も今も、何かしらの得点があったりとか。
うん、
まあ、すごいことですもんね。
結構ね、報奨金はよくありますよね。
ありますよね。はい。こう、その、いろんな恩恵が受けられる感じですかね。で、あとそうだ。で、ここも日本、ここも日本、ごめんなさい。ここも結構世界各国、今の世界各国に通じる部分もしかしてあるのかなと思うんですけれども、なんか、古代ギリシャでも選手が優勝、オリンピックで優勝すると有名人になったりするので、政治の場での発言力が増したりとかっていうのもあったそうですね。
ああ、そういう現代日本でもあるやつだ。
そうですね。結構その辺は似たような感じだなってちょっと思ったりもしました。
あ、モンゴルのお相撲さんがさ、日本の大相撲で活躍して国に帰るとさ、実業家になったりさ、国会議員になったりしてるよね。
いたいた。
ね。
なんかすごい箔がつくらしいよ。
へぇー。ね。朝青龍とかも。
はい。もう実業家だもんね。
実業家ですもんね。
うん。そういうのあるんだ。
で、あ、そうだ。で、これも結構今とすごい通じる部分があるなと思って。
うん。
今も、オリンピックで主権国争いがあると思うんですけど。
主催国？
あ、主催国ですね、うん。ごめんなさい。主催国争いみたいなのがあると思うんですけれども。うんうんうん、間違えちゃった。古代ギリシャもそれがありましたよってことで。ちょっと説明しようかなみたいな。
あ、さっき場所、はい、場所が決まってるようなこと言ってたけどさ。
あ、そうなんです。場所は決まってるんですけど、
うん、
違うよっていう国がいたりとか。
違う場所でやったりとか？
そうですね。
それとも、場所は決まってても主催は今回はこのポリスですとかやるのかな？
あ、そうですね。なんか。
なるほど。
決まってるんですけど、あ、だとか説明するんですけど、
うん、
いやいや、そこは主催、なんか、 違うよみたいなことを言い始める人もいるってことですね。
今回はうちでやろうよとか言うのかな。
あ、そうですね。そんな感じですね。で、あ、じゃあその話をちょっとしようかなと思うんですけど、はいはい、古代オリンピックの、古代オリンピックの場所はですね、
うん、
さっき一番最初で説明したんですけど、エリスの地域の王様が発案して、それで、主催したじゃないですか。これですね、エイリス王のイピトスさんが始めたっていうのを言ったと思うんですけど、
うん、
それで、エイリス王の発案で再開されて、エイリス王が主催ということで、エイリスで行われたんですね。
うん、
で、それが決まりだったんですけれども、その地位は結構盤石なもの、結構、なんだろう。その地位は違うよっていう結構ポリスとかもあったりして。で、なぜかっていうと、そのエイリスっていうのは、発案はしたんですけれども、そのオリンピック、そのオリンピアを、オリンピック、古代オリンピックを始めなさいって言った、そのデルフォイの近くではなかったんですね。なので、オリンピック、古代オリンピックを始めようって言った、そのデルフォイの近くにあるポリスがいくつかあったんですけど、そのポリスが、いやいや、古代オリンピックはデルフォイに近いうちがやるべきだよってことで、主催国を、自分がその古代オリンピックを主催すべきだみたいな主張をしたんですね。はい。
横取り？
横取りですね。はい。そうです。悪く言ってしまえば、横取りみたいな感じで、たびたび争いになったりしたんですね。はい。で、戦争になったりもしました。で、なぜそんな主催国の争いが起こるのかって話なんですけれども、これも多分結構今と通ずる部分があって、お金が結構入ってくるんですね。
一緒じゃん！めっちゃ一緒じゃん！
めっちゃ一緒なんですよ。はい。で、その今よりかは多分お金入ってこないと思うんですけど、どういったところでお金が入ってくるのかって話だと思うんですけど、
うんうん、
例えば、その、両替の手数料とか、ポリスごとで多分お金が違って、そのお金を両替するのに手数料がかかったのかなって感じで、その手数料とか、あと、各ポリスからなんか寄付金みたいなのが、例えばアテネとかスパルタっていうポリス、都市国家があるんですけど、そういったところから寄付金が入ってたりするので、
うん、
主催国になると結構お金ももらえたそうです。はい。なので、やっぱり、そうですね。お金が入ってくるところに争いありだなと思いました。
なんかワインとかないのかね、ワインの奉納とか。日本だったらさ、お祭りでさ、酒樽を奉納とかあるじゃん。
うん。
だからもしかしてそのお酒もさ、主催国に奉納とかなかったのかな。
もしかしたらそうですね、物もあった可能性はありますね。
バカスに捧げないと。
もうバカスに捧げる。
勝手に言ってます。あ、そうそうそうそう。
ね、古代、ギリシャの神が覚めるために、そういったものはもしかしたらあったかもしれないですね。はい。ただ、寄付金があったっていうのは結構事実みたいで、うん、それが結構、多額のお金だったみたいです。
すごいね、もう通貨がね、ちゃんと立派に流通してたっていうのがね。
はい、そこすごいですよね。
うん。
うん、あ、で、結局、そうだ、その、主催国の争いで、エイリスバーサスデルフォイの近くのポリスの争いなんですけれども、
うん、
結局、これどうなったかっていうのも決着がついて、で、エイリスが結局軍事力が強いポリスを味方につけたので、開催国は結局エイリスになりましたと。はい。エイリスでもともと始まって、で、エイリスの予定だったんですけど、それをちょっと邪魔っていうか違うよっていうポリスのその言い分があって、まあ争いとか戦争とかちょっとごちゃごちゃしたんですけど、結局またエイリスに主催権が戻って、で、もうそれ以来古代オリンピックが多分なくなるまで エリスで行われてたみたいです。
エリスって今のイリア県にあたるんだって。
今のイリア県。
うん。
どの辺だろう、なんか地図ね。
西側、あ、突端の方のアテネからまっすぐ西に行った感じ。
で、そうですね。
はい、デルフォイはアテネから西北西に、30キロぐらい行ったところ。で、エリスはアテネから真西に150キロ、200キロぐらいかな。あ、それでデルフォイはアテネからの西北西100キロだった、ごめん。そんな、デルフォイとエリスは離れてないよ。デルフォイとアテネとデルフォイとイニス、同じぐらい。距離だよ。
そうなんですね。
だから、アテネとエリスの中間のちょっと北にデルフォイがあるっていう位置関係。そんな、それぞれ遠くはない。
ごめんなさい。なんか、地図が。どれやったか。ちょっとお待ちくださいね。なんかね。
はいはい。
あ、そうそう。あれなんですよね。なんか、地図で言うと、あ、そう、なんか、エイリスもオリンピアも、そんなにすごくは離れてないんですけども、その、近い国々って話をしたと思うんですけど、なんか、具体的なポリス名を挙げると、ピサってところで、ピサは本当に、その、デルフォイっていうの、お隣くらいにあるはず、です。なので、なんだろう、なんか、遠くはないけど、もっともっと近いポリスがいて、多分そのポリスから見ると、エイリス遠いじゃないかっていうことをふっかけたと思うんですけど、でも多分それは、自分が、なんだろう、主催権を取りたかったってだけなので、まあ、
そんな感じで。言いがか
りか。言いがかりにちょっと近い感じではあるのかなって思いました。はい。まあでも確かに、どうなんだろう。なんか、オリンピアっていうか、その、近くにあったらやっぱり、自分のところって言いたくなっちゃう気持ちはちょっとわからなくもないのかなっていう。はい。まあ、言いがかりっちゃ言いがかりだと思うんですけど。はい。なんかそういったこともあったよっていう感じで。はい。
画像が。
画像があればいいんですけど、ね。
画像送ったけど。
大谷さんから画像が来ました。
画像が来ました。あ、これだ、あったあったあった。あ、そうですね。ちょっとだけ多分、あ、本当だ。あれですね、本当に見えない。ごめんなさい。見えないじゃない。見えた。本当に、なんだろう。あ、書いて、しかも書いてくださってありがとうございます。
だよ
ん。はい。そうですね、こうやって見ると、確かに、ちょっとデルフォイから離れてるのかな？
うん。
で、多分デルフォイを、その、なんだろう、主権国争いをした、そのデルフォイの近くにあるって言った国はもうちょいデルフォイ寄りにはなるのかなって感じですね。確かにこれを見ると、うんうん、デルフォイからエリスは南西かな？
うん。
にあってって感じですね。
100キロ、150キロ。
150キロくらい。
くらいかな。
まあ、気になる方は、Google で検索していただければ見れると思うので、そうそうそう、ちょっと見てみてください。はい。でももうすぐで終わります。そうなんです。結構あっさりと終わっちゃうんですけど。
はい。
で、あ、そうだ。で、古代、もう、あれですね、古代オリンピックはもうすぐで終わりますよって感じなんですけど。話なんですけど。
うん、
ですね。古代オリンピックが、紀元前776年から始まったんですけど、
うん、
紀元前275年に、
うん、
まあ、ちょっと古代ギリシャにとって大きい出来事があって、
お、
まあ、それは何かっていうと、古代ローマがですね、ギリシャを支配下に置いたんですね。
お、
はい。で、そうなってくると、古代オリンピックはどうなるのかって話になると思うんですけど、
うん、
古代オリンピックはですね、古代ローマがギリシャを支配下にした後でも継続されました。
へ、
そうなんです。ただ、ちょっと決まりが変わっ ってしまって、最初古代ギリシャ人だけって話を、古代ギリシャ人だけが参加権があるよって話をしたと思うんですけれども、
うん、
古代ギリシャの人たちだけではなくって、古代ローマの人も参加できるようになって、より国際的な競技大会になりました。
それはそうだよね。
まあ、それはそうですよね。まあ、古代ローマが支配下にいたので、
うん、
まあ、それはそうだった話にはなるかなと思います。で、オリンピック、古代オリンピック継続されたんですけれども、徐々に古代オリンピックも競技大会っていうよりかはどんどんお祭り化していったようで、
うん、
なんかそのエイリスの場所も古代オリンピックの開催地っていうよりかはなんかもっと観光名所、観光名所みたいな俗っぽい場所って言ったらなんですけど、そんな感じの場所になってしまって、行ってしまったそうです。はい。
やっぱりコロッセオのね、殺し合うショーに比べたらね。
確かに、ちょっと盛り上がりには欠けるかもしれないですよね。
ローマの試合感になると比べちゃって、ね、そうなっちゃうかもね。
そうですよね。
まあ、これ想像ですけど。別に資料見て言ってるわけじゃないんだよ。うん。
あとまあ、古代ローマの人からしてみれば、ちょっとギリシャ、うん、まあ、ちょっと遠いかもしれないので、なんかなんて言えばいいんだろう。ごめんなさい。これはちょっとなんでもないですね。
じゃあ、これ答えがわかんなかったらいいんですけど、始まったのが紀元前700数十年で、200、紀元前200年以降になっても続いてたとすると、アレクサンダー大王は見たのかな。
ああ、見たのかもしれないですよね。
マケドニアだからギリシャとは違うのかな。
ああ、どうなんだろう。
あれ、マケドニアはギリシャを征服しなかったんだっけ？してないのか。
いや、でも、してる気が、
うん、
調べてみますね。
そう。なんかちょっと、
どうなんだろう。確かに言われてみればですよね。
アレクサンダー見たのかなって気になりました。あ、懐かしい。マキちゃんのタイピング。
めっちゃカタカタ調べてる。征服したのかな？なんか、気になっちゃった。あ、でもヨーロッパ、アフリカ、アジアあたる大帝国を作った。でもあれですね、東方遠征を行い、シリア、エジプト、ついにはペルシャを従えて、うん。
そっちの方がね、開拓とか征服の主眼だったかもしれないね。
はい。そうなんだ。
はい。じゃあ、なかったことに。
はい。いや。でも、ギリシャ。あれ？ギリシャの情報、ギリシャ。まあ、いっか、ごめんなさい。はい、ちょっと後で見てみますね。はい。で、どこまで出したっけ？
ローマに征服されたけど、続いてったけど、廃れ始めましたっていう。うん。
出したって話ですね。ありがとうございます。しかし、そうですね。観光名所化した後も結構続いてたんですけれども、うんうん、392年に。
あ、紀元後？
あ、これ、元後ですね、うん。ごめんなさい。紀元後の392年ですね。うんうん、はい。ギリシャ、ごめんなさい。キリスト教がローマの国教になったんですけれども、ローマの国教、キリスト教がローマの国教になると、その翌年に、古代オリンピック第293回の大会が行われたんですが、それを最後に、1169年間ですね、の間引き継がれてた古代オリンピックは終焉を迎えたそうです。なので、キリスト教がローマの国教になった後は、古代オリンピックはなくなってしまいましたってことですね。
キリスト教ってあんまり相入れないのかな、なんか、そういう戦うとか。
まあ、キリスト教から見れば、異教徒。異教徒っていうか、異教徒の祭りなので、なんか容認するわけにはいかなかったのかな。
神様違うもんね。
そうですね。一応、その古代オリンピックは、古代ギリシャの神々、主にゼウスを、祀るための、もともと式典だったので、やっぱりそういった意味合いを持つと、 神様が違うので、そこは相入れなかったのかなって気がします。
はい。200何十回すごいね。
293回で1169年間ってすごいです
ね。すごいな。
それが私もびっくりして、なんか、こんなに続いてる大会だと思わなくて、すごいすごい。ここでオリンピックしてたんですけど。
今度のオリンピックは第32回だからね。
はい、そうですよね。そう
近代オリンピック。
何倍みたいな。ねえ。すごい長い間行われてたんだなと思いました。で、ちょっと現在のお話、チラッとしましょうかね。
セカチェラもすぐ追い越せるけどね。
これ。
セカチェラも。第200何十回って意味では。
え、もうそんな、だったんですね。あ、すごい。おめでとうございます。
はい、その、歴史の一部ですよ、まきちゃんも。
あ、本当だ、確かに。歴史ももう一部ですね。はい、でもこれだけ続いて嬉しいな。で、で、ちょっと現代のオリンピックの話をしようかなと思って、はい、古代オリンピック、残念ながら393年に終わっちゃったんですけれども、うん、その終焉してから1500年時が経ちまして、1892年ですね。
うん。
に、近代オリンピックの父と言われているフランスの教育者で、ピエール・ド・クーベルタン男爵。うん
ね、
はい。私は、調べてて初めて知ったんですけど、そうなんで全然オリンピックの歴史知らなかった。
我々にとっては常識ですよ。クーベルタン男爵。
全然知らなかったです。はい。クーベルタン男爵によって、1896年アテネで第1回のオリンピックが行われて、まあそれが現代でも続いてるって感じですね。はい。で、このクーベルタン男爵はですね、もともとスポーツを通した教育に興味を持っていて、で、またすごい古代ギリシャとか古代ローマ文明に憧れを持っていらっしゃったそうで、それから古代オリンピックに習った競技祭っていうものを構想したらしいです。はい。
うんうん。
で、スポーツを通じて平和な世界の実現に寄与することをモットーに、オリンピック実現に向けて活動を行って、ついに1892年に第1回、1896年か。に第1回のオリンピックが行われたってことですかね。で、それが現在でも続いて、はい。
125年前だね。
ちょっと、125年前ですね。まだそんなもんなんですね。うん、
ついこの間ですね。
はい。ついこの間
ですね。生きてないけど。
生きてないけど、古代、うん、その、オリンピアの競技祭に比べたら、
うん。
全然そうですね。まだ月日は経ってないかなって感じですね。うん、月日経ってないっていうか、あれですね。まだまだ。
はい。なんだろう。これからも、平和の祭典として続くといいねっていう。
続くといいねって感じですね。はい。って感じで終わりですみたいな。すごいあっさりとした感じなんですけど。はい。
そうか。東京オリンピックの時生まれてなかったのか。みんな。
そうですね。
うん。歴史、歴史。
なんか日本史。
これなんか、はい、見たもんね。
やったな、みたいな。
白黒テレビで、テレビになるうちにお邪魔して見たもんね。
へぇー。おさんがちなみにいくつくらいの時ですか？
小学校1年生の時。
小学校1年生の時。へぇー。
東京オリンピックでした。ん？
もしかしたら今年も、大谷さん2回目。
そうそう、2回目。
見れるかもしれない。はい。はい、2回目ですよね。はい、
じゃあ、まきちゃんは3回目目指して頑張ってください。3回目じゃないか。まきちゃんにとっての2回目か。あるんじゃないの？生きてるうちには。うん。
ねえ、今何年後なんだろうって感じですけどね。うん、はい。って感じで、あ。授業のチャイムが鳴ってしまったので、今日の授業は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
はい。
はい。
キリーツ。で、
次の授業国の抽選をします。
はい
はい、大谷さん、
これです。
慎吾くん、お願いします。
はい、一発勝負で出します。よいしょ。数字はですね、
はい、
53番はさすがにないな。あるな。
お、あるあるある、
ある。
ギニア。
ギニアだ。
ギニア。
赤道ギニアはだいぶ前に出たのに。ギニアは、
ギニア、私、
そうですよ。
わー、
ギニアはずっと出てなかったんだ。
はい。
ギニア、いよいよ出ましたね。
はい。
いよいよギニア。
やりましょう。
ギニアめっちゃ初期だった
ね。まあ、ギニアビサウもあったけどね。
ああ、そうだ、ギニアビサウも出ましたね。
よろしくお願いします。
はーい。
で、授業後は、古代ギリシャ料理の話はないんですか？
古代ギリシャ料理ね、あ、なんか、あ、でも、店名覚えてないから、ちょっと調べなきゃいけないんですけど。
え、古代ギリシャ料理の店ってあるの？
あ、そうなんです。実は、私、その後気になって調べたんですけど、はい。もちろん東京にはないんですよ、古代ギリシャの料理のお店。うん、で、じゃあギリシャにあるかなと思って調べたら、あったんですけど、潰れちゃってました。で、そのお店の名前が思い出せなくて、今から調べます。
はい、古代っていうほど古代じゃないけどさ、
これアルヘオンゲフシス？
もしかして。あ、そうです。ここです。はい。
なんか世界不思議発見でも紹介されたことがあるんで。行ったことはないです。は
い、私もなくて、
アテネにあるんだ。
アテネにあったみたいです。もし、そうなんです。最初潰れてたこと知らなくて、アテネに行ったら絶対に行こうと思ったら、
うん、
もうちょっと調べてたら、なんか閉店したっていう情報が出てて、
そうなの？
結構ショックでした。はい。残念
と思って。昔、今にあって、はい、あ、昔何？アテネにあって、今はね、
ん？
昔アテネにあってね。
うん。
そういうことです。
つらかったー。
言い間違えたからな。
あれですね、渾身の、うん、あれですか？
ちょっと渾身の空振り。
いつもの、いつものあれが。うん、
そうなんですよね。料理はちょっと、そのレストランくらいしか調べてなくて、はいはい、どういった料理があるのかまでちょっと調べてない。
古代はそんな昔じゃないけど、ラスベガスにさ、エクスカリバーっていうお城型のホテルがあるじゃん。
うん、
中世のお城型の。その中のさ、競技場でさ、鎧を着て馬にまたがった長い槍を持った騎士がさ、それぞれのグループになって、ほら、馬がさ、反対方からお互いにさ、向き合って突進してきてさ、槍で付き合うの競技があるじゃん。それを目の前でやるんだよね、ショーで。
ホテルの中で。
で、下に砂があって、馬が両端からダダダって走ってきてさ、長い槍を持ってお互いの盾を突くんだよ、バーンって。で、槍はさ、なんか木でできてるらしくて、盾で突かれると、槍の方がね、木だから飛び散って割れて、なくなるんだけど、うん、だから疲れた人は本当に馬から落ちたりしてさ、すごい迫力あるショーなんだよね。
なんか、それをホテルで再現するのがすごいですよね。
そうそう。で、その時に、それは食事付きで、なんか昔風のさ、器に入ったスープと、なんかチキンを焼いただけみたいな古代のやつを、手づかみで食うのかな、肉の方は。
さすがラスベガス。
ああ、それですごい規模が違う。
みんな、こっからこの席はこのチーム、はい、この国の応援、こっからここはこのチームの応援して、お互いに応援するんだよね。勝ったチームの人たちはさ、机を叩いてさ、わーってこう、喜んだりするの。盛り上がって面白かったよ。
へ
で、その料理を思い出したね。っていう話なんだけど。全然古代さが違うけどさ。
いや、てか、ラスベガスにそんな場所があること自体がすごい
面白いよ。まあ、行ったのは相当昔だけど、10年以上前だけど、多分あれは続いてんじゃないの？あれ時代は関係ないと思うわ。
うん。ショーですもんね。
はい。うん。すごいですよね、なんか。
そう。
古代じゃない、ギリシャでは見れないけど、まさかのラスベガスでそういった光景が見れ
る。いや、ギリシャのショーじゃないよ、だから。中世ヨーロッパの
中世のヨーロッパのショーだ、間違えました、すいません。中世ヨーロッパのショーがまさかのラスベガスで見れる。
うん、
へー。
面白いよ。だホテル全体がお城みたいなんだもんって、デザインが。まあ、それはちょっと調べてみてください。エクスカリバーホテルって。
エクスカリバーホテル、
まあ、今見てもすぐ出てくるか、絵ぐらいは。
調べてみようかね。
ラスベガス。本当にお城だから。本当にお城でしょ。
びっくりした。でもあれなんですよ。こんなんかごめんなさい。ちょっと写真一枚しかないので、うん、あれなんですけど、なんかその写真一枚見た感じだと、どっちか、だから中世の城っていうよりかはなんか、
そうそうそう。
ディズニーランドにありそうな。
そういうことです。
なんかスモールラン、いつはスモールランドにありそうなお城ですよね。うんうん、
はい。
へぇー。でもこんなのがいきなり現れたらすごいびっくりそう。はい、へぇー、ま
あ。コロナが落ち着いたらね、遊びに行ってください。
うん。行ってみたいですね。でも、
本当だ、お城だ。お城です
よね。ここ料金あんまり高くないよ。すごい。宿泊料も。
思いました。ちょっと宿泊料出てるんですけど、なんか私でも泊まれそうな金額です。
高級なのはベラジオとかね、あっちは本当に ローマを模したホテルだけど、じゃあ高いね。うん、
へぇー。初めて知りました、
はい。行くと楽しいです。カジノ以外でいっぱい楽しめます。
いつか行きたい。
行ってみてください。じゃあ、みんなでラスベガス行こうかで、終わりにしときますか。
行きたい。
今日は特別ということで、おまけないですよね。はい。おまけないけど、はい、みんなでラスベガス行きましょうね。行きましょう。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。